神様、今から私たちはあなたの聖書の言葉に期待します。あなたが語ってください。私たちに必要なものを語ってくださると信じて期待して待ち望みます。イエス様の御名で祈ります。アーメン。
Really appreciate our worship team.
本当にあの賛美のチームに感謝します。
And if you read our in-house newsletter, like a family newsletter,
KBF のニュースレターですね。ニュースレターをご覧になられた方は、
you could read there about how our worship leaders are attending worship school online.
私たちの KBF のワーシップリーダーの皆さんは、賛美のそのワーシップスクールに今参加してもらってるんですね。
And Ayumi, she has a testimony. She's the first one to share in that newsletter.
で、あゆみちゃんがそのワーシップスクールのことを少し明かししてくださってるのが書いてありますので、ぜひ、それ、KBF でどんなことが起きているのか、また読んでみてください。
And those newsletters were sent out to everyone who said they're part of this.KBF family.
でニュースレターを受け取ってらっしゃる方っていうのは、私は KBF ファミリー、KBF のファミリーですというふうに表明してくださっている方々なんですけれども。
So if you are part of this KBF family, and you didn't get the newsletter, please, let us know.
なので私は KBF のファミリーだけど受け取ってませんっていう方はぜひお知らせください。
It's been coming out monthly.
月に1回発行してるんですけれども、
This last one was volume 4?
4回目、ボリューム4がこの間出たところだと思うんですけれども、
So it's been started 4 months ago.
4ヶ月ぐらい前にから始めました。
Well, today we're going to focus on deepening your friendship with God.
今日は神様との友情を深めるというお話をしたいと思います。
And the reason why I'm talking about this,
どうしてこの話をするかというと、
is becauseSome people are feeling not only distance from one another, but distance from God.
人によってはですね、人との距離が今のこの時代にちょっと感じるっていうだけではなくて、神様との距離も感じてしまってるっていう人もいると思うんですね。
And so today, some practical steps of what we can do to have that close friendship with God again.
なのでその神様との友情っていうそういう関係をもっともっと深めていくのにどうしたらいいのかという、話をしていきたいと思います。
And first of all, do you want a deeper friendship with God?
まずはじめにその神様との友情を深めるということですけども、本当に神様との関係を深めたいと思っているでしょうか？
It seems like a strange question maybe.
そういうとちょっと変な質問だと思われるかもしれませんけれども。
But Jesus gave a strange question to the man who was lame. He couldn't walk.
イエス様もこういうちょっと変わった質問をしたんですね。歩けなかった足ないの男の人がいました。
And he first asked, "Do you want to be healed? Do you want to walk?"
イエス様はその人に癒されたいかっていうふうに聞かれたんですね。
And I don't know exactly why he said it, but there's actually people who get used to being in a broken situation.
で、はっきりそのイエス様がどうしてこの質問をされたかということは、わからないんですけども、世の中にはその壊れた状態、辛い状態っていう中にそのままとどまりたいというような気持ちがどこかにあるっていうことあるんですね。
And it becomes part of who they are, their identity as aI can't walk. I'm a person who can't walk. I'm a person who can't hear.
っていうことが自分のアイデンティティになって、私は歩けないものであるというそういう自分の存在感というものを持って人生歩んでいる。
And it's actually life-changing when someone who hasn't been able to walk can suddenly walk again.
だから歩けなかった人が突然歩けるようになるっていうのは人生が一変するんですね。
Someone who couldn't see.Suddenly, able to see again.
見えなかった人が突然見えるようになる。
It changes how they live daily.
日々の生活、 生活の仕方っていうものを一変してしまいます。
We might think that's a wonderful change, but some people, no, I like it the way it was.
で、それを、あ、それは素晴らしい変化じゃないかと思うんですけれども、でもそうやってずっと暮らしてきたから私はそのままでいいと思ってる人もいるんですね。
People get used to, and so closer relationship with God also could be, oh, that might change my life.
で、神様との関係っていうのも例えば、神様と近くして、友情を深めるっていうことになると今までとの関わり方生き方っていうのを変えていかないといけない変わってしまうんじゃないかっていうような気持ちが出てくる
But rest assured, the change is a good one.、
でも本当にそういう変化神様との、友情関係を深めるというその変化は良いものです
BecauseWhen the Holy Spirit directs your life, you can experience a deeper relationship with God.
聖霊が私たちの人生を導いてくれるときに、私たちは神様とのより深い関係というものを経験していきます。
And with any relationship, communication is key, isn't it?
どんな人間関係でもコミュニケーションというのは重要です。鍵になります。
So today we're going to look at four ways.That we can improve that communication with God.
なので今日は神様とのコミュニケーションを取るための関係を深めていくための4つの方法を紹介していきたいと思います。
Which when you want to have a deeper relationship with anyone, you want to find out who they are and let them know who you are.
And 誰かと関係を深めたいと思ったら、まずはその人がどういう人であるか、そして自分がどういうものであるかっていうのをこう。分かって理解していかなければいけません。
And so the point one is listen to God.
なので一つ目は神様に耳を傾ける。
Many times we want people to listen to us or God to listen to us, but first to know who God is and what He's all about, what His purposes are.
私たちは神様に私たちのことを知ってもらいたい願いをしてもらいたいとか思うんですけれどもまずは神様がどんな方であるかっていうことを知っていくということ
And we're so blessed so many of us have access to the Bible which is a good place to find out about who God is
私たちは本当に祝福されていてその聖書を読めるという環境にあります
And we can it's amazing that when we read the Bible that the Holy Spirit can make those words really real in our life
私たちが聖書を読むときに聖霊が働いてその言葉が私たちに本当にこう意味を与えてくれるんですね。
So when we read the Bible, we should ask Holy Spirit, help me to understand more about you.
なので私たちが聖書を読むときには聖霊様どうぞ私がこの聖書に書かれてあることを深く理解することができるようにどうぞ助けてくださいというふうに祈って読むといいと思います。
To knowWhat your purpose is.
神様あなたの目的は何ですか
And the Holy Spirit will speak to us through the written word, the Bible, and give wisdom to us.
そういうふうにして、求めながら読んでいきます。そして聖霊は聖書に書かれているその言葉を通して皆さんに語りかけて知恵を与えてくれます。
Remember two weeks ago talking about spiritual warfare.
2週間前に私はその霊的な戦いについて話をしました。
And how the words like James 4, 7.
ヤコブの4章の7節。
When we know those and we memorize those, then we realize that we, through him, have the power to say in Jesus' name, it says, resist the devil and he will flee.
私たちがそうやって御言葉をしっかりと自分の中に、蓄えていくそしてそのヤコブの4章の7節っていうのはですから神に従い悪魔に対抗しなさいそうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますという言葉です
And today, let's look again at Romans 12 verse 2 and I particularly want to pick up the last part of that but let's read the whole thing
ローマ人への手紙の12章の2節のところを見ていきます。
It says there, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will.
この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。
And so, reading the Bible is a source of information for us to be able to reset our mind on the things of God.
なので聖書を読むということは私たちがこう心を新たにしてもう一度リセットするそういうことでもあると思います。
Because nowadays we have different ways to get information. Of course we have the internet, we have the TV, we have so many ways to get access to information that often is information of the world.
で情報っていうのは私たちはインターネットを通してとかメディアを通してとかいろいろと入ってきて本当に情報にあふれているんですね。でこの世の情報にあふれています。
So we are well informed about the ways that the world does things.
なのでこの世がどのように物事を運んでいくかっていうことを知るためのその情報源っていうのはたくさんあるんです。
But to grow in the spirit we need to be able to have accessAnd we do.
でも私たちは霊的に成長するためには霊的に成長するための情報を得る情報源が必要になってきます。それを私たちは読める環境にある聖書というものを読める環境にいます。
And we can get the values of our Heavenly Father.
天のお父さんのその価値観というものを私たちがまたそこから得ることができます。
Now, here's a side point that's important.
で、サイドポイントとして大切なことが一つあるんですけれども、
If you want to know more about who Jesus was and is,
もしイエス様がどんな方であるかっていうことを知りたいなら、
When you're studying at home, studying the Bible, you could open up to the book of John.
家で聖書を自分で勉強してみようと思うときにはヨハネの福音書をぜひ読んでみた、見ていただきたいと思うんですね。
If there's anyone that is asking, what is this about Jesus? Can you tell me more? And you could introduce, where should I start reading from the Bible?
イエス様ってどんな人なんですか、どんなことした人なんですかっていうことを質問してくる人がいたら、ぜひこのヨハネの福音書を読んでくださいと言うといいと思います。
You can start fromThe book of John.
ヨハネの福音書からスタートしてやらいいと思います。
That is a good key to remember. Point two.
はい、それを覚えておくといいと思います。二つ目のポイントです。
Talk with God.
神様と語らう。
And the key word here is talk with God, not talk to God.
で神様と語らうって書いてありますけども、神様に話しかけるではなくて、神様と一緒に語り合うということですね。
And we talk about prayer in church, don't we?
で教会の中では私たち祈りということをよく口にします。
But basically, what prayer is talking with God.
祈りっていうのは何かっていうと、神様と話をする、語らい合うっていうことなんですね。で、よく祈り方わからないとかいう人がいますけども、自分の心の中にどういう思いがあって、どんな考えが浮かんでるかっていうのを神様に話すんですね。
And, in Colossians,4 verse 2 it says devote yourselves to prayer being watchful and thankful
コロサイ人への手紙4章の2節たゆみなく祈りなさい感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい。
It's interesting that it says be watchful and thankful in prayer, huh? Watchful and thankful.
ここですごく興味深いのはたゆみなく祈るそして感謝を持って祈る。
And sometimes We don't know anything but how to pray like a shopping list of our wants and needs.
私たちは時にその祈るっていう時にまるでこうお買い物リストみたいに神様にしてほしいことをこう並べ立てるようなことをします。
On my shopping list for tomorrow, my prayer to God.
私のお買い物祈りのお買い物リスト、明日のお買い物リストは、神様へのお買い物リストは、
I'm going to the dentist.
明日歯医者に行きます。
And it was painful on Friday when they were working on my broken tooth.
金曜日に歯が痛くて行った時は治療がものすごく痛かったです。
So, number one on my shopping list to God, God, please help the dentist not to make it painful like last time.
だから私の次の、神様への祈りのリクエストは、今度行った時にはあんまりもう痛くならないように助けてください。
And I'm a little selfish. I ask all of you to add my prayer request to your shopping list.
そしてちょっと自己中心的なんですけど、そのことをみんなにも祈ってねっていうふうに。
There's nothing wrong with that prayer.
で、その祈りは別に何も悪いことはないんです。
But if it's all it is your list of your needs and wants, it's not really communication, is it?
でも神様と語らうというその祈りにおいて、自分が欲しいものだけを並べ立てていくっていうことはちょっと違うんですね。
But that's how prayer starts. When we are new to like we're a baby in the Lord, we will pray like a baby. And we'll just, you know, the baby goes, you know, milk. I need the milk. You know, I need the food. My diaper changed. Right. So that's normal.
ベビークリスチャンの時にはそのようなそういう祈りから始まるんですね。だから何も悪いことはないんです。ミルクが欲しい、おむつ替えてっていうふうに赤ちゃんの時っていうのはそういうふうに必要なものを伝えていきます。
That's normal for a baby, but when you grow up and you're going change my diaper, you know, and you're in high school, it's not cute anymore.
だからその赤ちゃんの時はそれでいいんですけども、高校生になってもおむつ替えてって言って自分でできないっていうふうな、どっとだんだんおかしくなってきますね。
So the next step in our prayer is going from not just the shopping list but the thank you list. Thank you. Thank you, Lord.
なのでその祈り、その語らうということですから、ショッピングリストのようにお願いだけを並べ立てるのではなくて、神様がしてくださったことを感謝して感謝を捧げていくということも祈りです。
For me, again with my tooth Friday, thank you God that I was able to sleep. The pain didn't cause me to be awake all night.
例えばじゃあ私の歯医者さんに行った金曜日の経験にしても、その時にその夜は痛みが収まって寝ることができて感謝しますっていうふうに神様に言います。
And on Tuesday when I'm praying with other pastors online,
火曜日にオンラインで他の牧師たちと祈っていたときに、
Most of my prayer is thanking and shopping list.
私の祈りのほとんどは神様への感謝と、そのお買い物リストのような願いのリストでした。
I'm thankful for, you know, the worship team, and then I'm also praying for this and that, that we would know exactly when to invite everybody back to the church as usual.
神様がしてくださったこと、そして賛美チームに本当に感謝します。それから、今礼拝がオンラインになってますけれども、また対面での礼拝をするタイミングどうぞ教えてくださいというような祈りでした。
で
それはグループで祈ったんですね。
But when I'm praying by myself,
でも一人で祈るときは
I try to move on to relationship with God, just talking to God.
神様にこう神様との関係の中で祈っていくんですね。神様に本当にただ話しかけているような感じです。
We might call it fellowship, fellowshipping with God.
神様との交わりと言ってもいいと思います。フェローシップと言ってもいいと思います。
Compare it with me raising my sons, my two sons.
私が2人の息子を育てたんです、ですけども、そのことと比較して考えていくと、
When they were babies, I didn't expect anything in return.
彼らが赤ちゃんの時に自分に何か返してほしいとか何かやってほしいとか私は思わなかったです。
When they cry, you know, give what they need.
泣いたら彼らの必要を見つけて必要なことをするっていうことにしていました。
But then it touched my heart when there was actually a thank you, Dad.
でもそう赤ちゃんの時にそうで、だんだんと成長していった時に、子どもたちが自分の口でお父さんありがとうって言ってくれた時に本当に嬉しかったんですね。心に触れました。
and I still remember when my son was just a toddler and I was putting eye drops into my eyes.
でよく覚えてるんですけども、私の息子がまだ幼児の時ですね、私がこう目薬入れてたんですね。
And he took the tissue and ran with it and gave it to me.
そしたらそれを見てティッシュのとこに走って、ティッシュを一枚パッて取って、お父さん入って渡してくれたんです、ティッシュ。
I almost cried.
もう泣きそうでした。
Because I was like, wow.He had been watching that I need tissue after I put the eye drops in.
この小さな幼い子が、私が目薬入れて、あ、ティッシュがお父さんはいるなと思ってティッシュのところへ行っても取って持ってきたっていうことがもうすごい感動したんですね。
It wasn't just a take and take relationship. There was a returning. There's actual relationship going on.
そのお父さんからもらって受け取ってばっかりではなくて、何か自分のできることをこう返していったっていうことがすごい感動だったと思うんですね。
And point three, in growing in your relationship with God,
三つ目のポイントです。
Hanging out with your Christian family.
クリスチャンの家族と一緒に過ごす。
So that's especially a challenge right now, isn't it?
で今この時期に本当にクリスチャンの家族と時間を一緒に過ごすってなかなか難しいんですけれども、
But under normal situations, being a part of your church family is like being a part of your friends or your family, whether it's going hiking or going fishing together.
例えばハイキングに行ったりとか、魚釣りに一緒に行くとか、こう教会の家族も家族のようにこう時間を過ごしていく。
And the Bible often talks about it as fellowship.
で、聖書の中でよくその交わりということについて出てくるんですけれども、
交わり and fellowship, it doesn't describe it as well as the Greek word koinonia.
でその交わりとかフェローシップって言いますけれども、そのギリシャ語でコイノニアということの意味ほどうまくこうその本来の意味をこう説明していることがないんじゃないかなと思うんですね。
コイノニア in English is fellowship and then in Japanese it's 交わり but what was that 交わり? It was encouraging and building up one another getting together, encouraging.And building up one another.
コイノニアっていうのは、まあ、その交わりフェロシップという意味ではあるんですけれども、その中に含まれている意味として励まし合う、そしてお互いを立て上げ高めていくっていうことが入ってるんですね。
And in those days they talked about it like eating together.
そしてその当時は、共に食事をして
they talked about breaking bread together.
そして一緒にパンを裂いて
That wasPart of this fellowship, because that was a communication time.
それがそういうコミュニケーションを取っていくその時間っていうのがそのコイノニア交わりだったんですね。
So maybe in the old days, many families didn't just try to eat food, but they actually were in fellowship when they sat around and ate together.
でその当時はただ単にこう食べるっていうのではなくって、こう集まって共に座ってこう交わりを持って、まあ食事をしてっていうことだったんですね。
And depending on your family, you might have that type of eating together, or you might just be going hi hi and giving the food out and いってらっしゃい。
家族によってはそうやってしっかりこうコミュニケーションを取りながら食事するという家族もあれば、もうこう栄養を取るだけで、はい食事ねっていうふうに配って終わりみたいな、そういう家族もあるかもしれませんね。
But if you remember, before this corona stuff came,
でもそのコロナの前のことを思い出してみると、
a big part of KBF was that fellowship afterwards, talking with one another, and then often going outTo eat with one another.
KBF でもその礼拝が終わった後もみんなおのおの散らばっていってレストランとかで一緒に食事を礼拝の後にしたりとか、そういう時間も持っていました。
And so when founding KBF, that Kobe Bible Fellowship was also in there as key.
KBM が始まった頃にもその名前をつけるときにその神戸バイブルフェローシップとフェローシップ交わりというのをあの大切なものとして名前の中に入ってるんですね。
And this is really important to God.
これは神様にとってとても大切なことなんです。
And often we hear people say, I love Jesus, I love God, but His people, His church, no thank you.
で、こういうことをとあの時々耳にすることがあります。私はイエス様のことは大好きだけども、教会とかイエス様を信じる人、クリスチャンはちょっとっていう人もいます。
And so we really want the family here at KBF to be a place that it's not, but I want to join. I want to be a part of you all.
KBF ではそうやってそのみんなに加わってそのファミリーとして加わって交わっていきたいというふうになっていったらいいなと思っています。
But just like any family, there's some family member who isn't kind.
で、あのどんな家族でもそうかもしれませんけれども、ちょっとこう家族とうまくいかな折り合いがつかないっていうような家族がいる場合、家族もいますね。
A family member who causes strife, confusion.
なんか混乱をもたらす家族に、混乱をもたらすような人が家族の中にいるとか。
Of course, that shouldn't be.
で、そうであるべきではないんですけれども、そういう場合があります。
But as best we can to lovingly, help such a person turn around.
で、そういう人が家族の中にいても、その人をこう助けてこう成長していく、助けをしていくことができるっていうこと。
So anyway, in the good times and the bad times, being a family.
いい時も悪い時も家族は家族なんですね。
And point four is share the friendship.
で、四つ目のポイント。
You know, When you have met someone and you have a really good friend in your life,
ちょっと想像してみてほしいんですけども、とってもすごくあの親しい友達がいるとします。
You want to tell other people about it.
で、本当に素晴らしい友達で、その人のことを他の友達にもこんな素晴らしい友達がいるんだって伝えたい。
We should share this treasure that we have, this relationship with God.
私たちはその神様との関係でも神様とのこの宝のような関係っていうものを他の人と分かち合っていきたい。
And when we're able to do that, we experience a deeper joy in our relationship with God.
そしてそれができていくと私たちは自分のうちにある喜びっていうのも深い喜びにと変わっていきます。
And I think it's really important how we share.That relationship with others.
そしてそういうふうにしてその神様のことを他の人に分かち合っていくっていうのもどのように分かち合っていくかっていうのが大切なんですね。
But let's look at 2 Corinthians 5:20.
第二コリントの五章の二十節を見ていきます。
Therefore, we are ambassadors of Christ, God making His appeal through us.We implore you on behalf of Christ to be reconciled with God.
こういうわけで、神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。
So introducing our friendship with God is a little bit different, or very much different in a sense.The importance of this relationship that you want to share.
私たちがその神様との関係っていうのを他の人と分かち合っていくときに、そのどれぐらいそのことが大切なのか。
Because we were made to have a relationship with God.
私たちがそもそも作られた理由っていうのは、神様との関係を、続けていく。ということなんですね。そのために私たちは作られています。
When we are ambassadors, what we're doing is we are reconciling people who are separated from God, we are introducing them so that they can, ah, this is how it was supposed to be. We're supposed to have this relationship with God.
なので私たちはそうやってここに書いてある通り、私たちはキリストに代わる施設なのですと書いてある通りに、その神様を私たちは紹介、周りの人に紹介していくんですね。そのためにはその神様と別れてしまった人たちをその和解してもらうということです。
But this importance causes us to be very, feeling very urgent.
でもこれが本当に大切なことだと、分かってるがゆえにこう緊急性、緊急な感じになってくるんですね。
And when we introduce in such an urgent way, it can easily sound like a sales pitch.
で、これは本当に大切なんだと思えば、思うがゆえにこうちょっと売り込み、セールスみたいになってしまう。
And we have lots of data that we try to give to them like a machine gun.
そして私たちの中には伝えたいそのデータがいっぱいあって、マシンガンのようにバーッとそのデータをこうぶつけていくみたいなことにしてしまう。
Because we want them so badly to understand it fully, and we give them kind of an overload, and they're kind of like, ah, that's too much.
本当にこの素晴らしい神様のことを完全に理解してほしいと思うがゆえに、その情報をバーッともう次から次へとこう投げてしまって。あまりいい展開にならないということがあります。
So what I suggest is we share that relationship just like we're talking about our papa, our father.
私たちの私のおすすめはその神様、私たちのパパである神様のことをその、What did you say?
For example.
例えを持って話しますね。前にも以前にも私のとても親しかった友達のチャックさん、亡くなったチャックさんのことを話しましたけども。
After he passed away, someone, his good friend, contacted me.
そして彼が亡くなった後に彼のすごく親しかったお友達から私は連絡をいただきました。
And this is a friend who didn't know God.
彼は神様のことを知らなかった人です。
And so we had coffee in Sanomiya.
で、お茶あってコーヒー飲みながら話したんですね。
And he wanted to tell me about how important Chuck was to him.
そして彼が私にそのチャックさんがどれぐらい彼にとって大切な友人だったかということを私に話をしてたんですね。
And he said, you know, I'm not the type of person who would like be interested in anything like Christianity type stuff.
彼が言うには、私はそのキリスト教とかそういうのに興味持つようなタイプの人間じゃないんだって言ったんですね。
But Chuck talked about God like he is right there. He's like, here's my papa right in the room here, and just shared his family with me.
でもチャックさんと話、チャックと話をしていると、もうまるで自分たちがいる部屋の中にお父さんがいて、このお父さんがねっていうふうに自分のお父さんをの話をするように、紹介するように話をするんだ。
I didn't feel like he was pushing me with some religious stuff.
だからなんかこう宗教を押し付けられてる感じが全然しなかった。
Because he was just talking the way he would talk about a family member.
自分の家族の話をするように神様の話をしてた。
And he would introduce and tell about what God has done in his life.
そしてその神様っていう人が自分の人生にどんなことしてくれたかっていう話を次々してくれたんだっていうんですね。
And the different things that he's praying about, and he so.
で祈ってたこと、そして神様がどういうことをしてくれたか。
It was so natural.
もう本当に自然に誰かの話、友達の話をするように神様の話をしてくれた。
And I suggest that we share our close relationship with God like we would a family member.
そういうふうに私たちが神様のことを他の誰かに伝えるときに、自分の家族の話をするように神様のことをこう自然に話していくことを本当にできたらなと思うんですね。
And also, I would suggest that we share it with our family who doesn't know and our friends who don't know about God share with the ones who are important and close to us in our lives.
私たちの人生の中にで、いる置かれた家族、友達、私たちの大切な家族、友達にそれをシェアしてい、てほしいなと思うんですね。
Because I noticed, it's really easy to go to another country where nobody knows you and shout it out from the street corner.
全然皆さんのことを知らない人のいる国に行って、道端で大声上げて伝道するっていうことの。簡単なんじゃないかなと思うんですね。
But many people are shy to talk about their relationship with the ones who are in their family. They'll go and talk to strangers openly, but their own loved ones, their own coworkers, they're like, I'm shy.
そういうふうに誰も自分のことを知らない人のところに行ったら大胆に神様のことを語れるのに、自分の職場の人、家族には自分の大切な神様のことをこう大胆に話していくことができないという人が結構いると思うんですね。
で、
その気持ちは私分かります。
But I would especially be shy if I was with a group and we had to go to Sanomi and shout it out and then my friend comes walking and Lloyd さん、what you doing there?
特に私が友達とそのクリスチャンのグループで三宮に出て行って、そこで叫んでイエス様のことを伝えないといけないってなったら、私本当に引っ込んでしまう気持ちになると思うんですね。で、そこで叫んでたら、ロイドさん何してんのって誰か知ってる人に声かけられたりしたら、
But I would much rather in the right timing.The timing of the Holy Spirit to be able to open up and naturally speak about my relationship with God.
そういう形ではなくて、神様のことを、自分の大切な神様のことを伝えるのに、聖霊の導きによって、神様のタイミングで、その自然な形で、大切な人に大切な神様のことを伝えていきたいなと思います。
And that's what I do with my English students. I don't.Preach at them. I just it, when I'm telling a story about my life, I, you know, talk about on Sundays at church this that or.
私はその英会話のクラスではそういうことをしています。その英会話の生徒さんたちにお説教するのではなくって、自分が今週起こった自分の人生の中に起こったこと、こういうことがあって、こんなことがあって、神様がしてくれたっていうことを話をしたりします。
Go ahead and review this at home. Here, listen to God.Talk with God, hang out with other Christian family, and share the friendship.
ぜひこの4つのポイントを家に帰っても復習してみてください。
And this is so basic. Basically, what I'm saying is the thing you heard so many times.
で、今話したこれらのことは本当に基本的なことで、基本の基本だと思うんですね。
Because really, it boils down to pray, read the Bible.
どうしたかというと、祈る、そして聖書を読む、神様のことを分かち合うというすごくシンプルなところへ絞られていきます。
That sounds so basic, it's almost boring.
ね、本当に基本的すぎてつまらないと思う人もいるかもしれないんですけども。
But many times when we feel that we're I don't feel close to God.
でもよく私たちは。神様が近くにいるような気がしないというそういう壁にぶつかったりします。
At that time, ask yourself.
そういう時に自分に問いかけてみてください。
These points. Am I listening to God?
この4つのポイントです。あれ、自分神様と距離を感じていると思ったら、自分は神様に耳を傾けてるかな。
So we know.
神様に語ってるかな。
These things, and it's this that we need to do them.
私たちがこれを知ってたとしても、それをやっていく必要があるんですね。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father.
天のお父様。
Yes, we do know these basic things.
私たちはこれらの基本的なことを頭では理解しています。
But for some reason, we feel often distant to you.
でもなぜかあなたと距離を感じてしまう時があります。
And somehow we don't believe that these basic things will actually cause us to have a deeper relationship with you.
そして時にはこの4つの本当に基本のことですけれども、それこのことをすることによってあなたに近くなれるっていうことを信じれない時があります。
I pray when we feel those dry times that we'll rekindle the fire of the Holy Spirit in us。
私たちがそういうふうに乾ききってしまっていたときに、あなたが小さな火を大きくしてくださって、私たちの心の中に炎が燃え立つようにしてくださいますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りいたします。
Amen. Let's worship the Lord in song.
賛美していきましょう。